将棋がしたいのダマです。この番組では小学生ぶりに将棋を始めた1回のサラリーマンが将棋の魅力について語っていきますということで、今回はですね、私の唯一の弟子、樋口さんにまたまた来ていただきました。よろしくお願いします。
どうも、弟子の、将棋ウォーズ2級樋口清成でございます。師匠ありがとうございます。読んでいただきまして、
いえいえ、わざわざ忙しいところ申し訳ないですね。来てもら
っていや、ありがとうございます。マジで
弟子っていうのマジダメでしょこれポッドキャストの師匠、
いやマジ師匠ですから僕はダマさんは、はい、
弟子っていう時めちゃくちゃ手汗がブワッて出ましょうい
やいやいや、なんでやめて
大丈夫か
やめていや、よろしくお願いします。ちゅうか、初めてじゃないですもんね、ゲスト。
そうですね。いや、この番組2回目ゲストの人初めてですよ。本当にありがとうございます。
え、マジっすか。
はい、
あ、そうか、そうか。
1回やってこう何回か切ったのはあるんですけど、はい、本当に2回目っていうのは樋口さん初めてです。
あ、そうか。いや、だからあれが、36回なんですよ、前出た時が。
そうですね、そうですね。
あれが、あ、ちょうど1年前じゃないですか。2022年8月ってなってる。
19日、多分誕生日の1日前とかです。
お、あ、僕の誕生日。 あ、 ありがとうございます。
あ、そうそうそうそう
あ、ちょうど1年ぐらいだ。
そうです、そうです。
すごい。ちなみに、今見たら50分ぐらい話してるんですよ、
う
ん、
そうですね。
あのね、全く何喋ったか覚えてなくて俺今日全く同じこと言うかもしれないです
じゃあそうですね、前回シャープ36なんで、はい、すごい変態な人は両方とも聞いてもらって、はい、どんくらいシンクロしてるか差分取ってもらって、はい、はい、前回はですね、ざっくりなんで将棋始めたのかっていうところと、はいはい、あとはいい金パレットでこう将棋絡めてやりたいことっていうのをお話していただいたと思うんですけど。
あ、そうでしたっけ。
うん、それで50分持ってると思わないんで、はい、まあ、他のこともも
う忘れましたえ、ちなみにその時って俺、うん、弟子入りしてましたっけ、ダマさんに。
あ、まだ多分ね、いや3月4月ぐらいに、はい、僕多分樋口塾入らせてもらって、ですぐ受講生やったんですよ、多分 4,5 月ぐらいに、でその後に多分 AT1 道場かなんかで、はい、ちょっと何回かやってるんで、去年8月取った時には多分弟子師匠みたいなこと言ってた。
あ、言ってますかね。そうかそうかそうか、
はい、
そうだから隔週でやらせてもらってたんですよね、多分2週に1回ぐらいで、
はい、
もう、夜10時ぐらいからもう予定合わせて、
はい、
で指導対局していただいてっていうのやってたんですけど。
それからどうですか。そうそうそ
う、あの、師匠強くなれないですどうしたらいいですか
でもちゃんと毎日やってんすよね。
いや、毎日指してはいるんですよ、
うん、
あの、まあ、将棋ウォーズの10分切れ負けなんで、
はい、
その、まあ、でちゃんとあれとかもやってないんですよ、その感想戦というか自分で振り返ったりもしてないんですけど、うんうんうん、やっぱね、こうやっぱダマさんに指導対局してもらってた時ってすげえ考えながらやってたんですよ、うん、
ああ、まあその対局中はね、
行って行って、
はい、
あの、うわ、ここで待て、3手先を読むとこうだからとか、
うんうん、
でもなんか最近結構やっぱりこう結構、まあ、生活に余裕がなくなってあの一旦ストップしたっていうのもあるんで、
はい、
余裕ないからですね、やっぱりどうした、うん、どう言ったらいいんやろう、ストレス解消のために指してるみたいな感じになってて、
うんうんうん、
強くなりたいっていうよりは、
はいはい、
だから本当に寝る前とかにもう寝ながら指して、朝起きたら時間切れ負けの画面でずっとあの止まってて、相手にめちゃくちゃ悪いことしたなみたいな、なんか美濃囲いもできてない状態でずっとあの残り、相手の残り時間8分30秒とかになってる状態で負けてるみたいな、いや、ジャッジあげないことやってるんですけど
ね。いやいやいや、まあ、しゃあないですね。
だから強くなってないですよね今。
趣味の方ですね、じゃあ完全に。もう勉強ってよりは、
うん、はい、
戦型は相変わらず四間飛車。
あ、もう四間飛車だけでやってます。
お、なるほど。
それもダマさんにね、一応あれ、うん、アドバイスいただいて、あの、まあ、決め打ちしやすいやつで、
はいはい、
あの、相手に合わせずに、まあ、形作れる戦法で、まあ、ずっとやり続けるっていうのいいんじゃないですかっていうアドバイスをいただきまして、うん、でそれまでは僕居飛車で、まあ、なんか棒銀やるか腰掛けやるかとかで、まあ、矢倉組めたら組むし、船囲いから、うん、まあ、どうするかみたいな、まあ、銀冠まで行くかみたいな、うんうんうん、いろいろ変えてたんですけど、
はい、
もう完全に四間飛車で、
うん、
美濃囲いしか組まないっていう風にして。
いいですね、初志貫徹。
もう初志貫徹してますね。
どうですか自分に合ってます四間飛車。
でも、
う
ん、楽しい。
お、楽しい。
結構、なんか、さばいた時のなんか快感というか、
はいはいはいはい、
どう言ったらいいんやろ、なんかこう居飛車ってちょっとつ猛進っていうか、
うんうんうん、
もうなんか言ったら、先手持った時は2筋かな、だから飛車の筋をいかに突破できるかみたいな感じじゃないですか、
うんうんうん、
でもなんか肉を切らせて骨を断つ的な、
お
う、あもうそれやるから俺はこっち取っとくから、うん、勝手にやってそっちはみたいな、
お
うなんかこうみたいな感じが相手からするとえ気づいたら飛車になられてるんだけどみたいな、なんか感じがすごい気持ちいいですね。
なんかあ、なるほどですね。じゃ相手が居飛車でそういう対抗系で、
はい、
こっちから見ると左側か、
あだからそう対抗系が好きっす。
あいいっすよね、
相振りはやっぱり、うん、自分がずっと居飛車だったから相振りっていうのがそもそもないから、うん、感覚に、
はいはい、
相振りは結構パニックってましたけど、まあ、ダマさんにいろいろ教えてもらって、うん、まあまあまあなんかちょっとずつは分かってきたのかなっていう。
あすごいですね、
はい、とりあえず7筋8筋の歩交換するところから、
うんうん、
まあ、あとはやってみて考えようみたいな感じでやると意外となんか手をつけるところが一応なんとなく分かったんで。
あじゃあセンスあるんですね。
いやいや2級なんで、すいません。
いやいやいや今の2級めちゃくちゃ強いですから。
あそうなんすか。
多分いや僕始めたの多分7、8年前だと思うんですけど、将棋ボーズ、
ええ、
その時の初段が多分今の2級ぐらいあるんじゃないかなぐらい。
えマジっすか。
うん、
ああじゃあやっぱレベル上
がって底上げされてるんだと思うんですけどね。
やっぱ強くなりたいっすけどね。
まあ今じゃなくてもね、また
本気で向き合えるなんか余裕ができたらちょっとまたやりたいっすけどね。
そうっすね。で今日2回目っていうことで、
ええ、
ちょっと何話そうかなと思ってたんですけど、
ええ、
あの樋口塾内で受講戦っていうのをやってるじゃないですか。
そう樋口塾、まあ、やらせてもらったんですよ、
う
ん、はい、
そうですね、まあ、樋口塾って、まあ、ポッドキャストコミュニティの、まあ、将棋大会と、ね、はい、で将棋ウォーズ使ってやってるんですけど、
はい、
で今んとこ3回4回
やってましたね、うん、
あれ何回やったんだ。
いや4回やったんじゃないかな。
4回か。あそっかそっか。
だから下手したらポッドキャストコミュニティなのに将棋しかやってない説ありますからね僕もう何のコミュニティか分かんなくなってきてる説が。
確かに投稿率見たら受講戦が一番多いかもしれないです、ね、
そうそう、もうずっと将棋のところにいるんで僕っていう説も出てきてるくらい、はい、
そうか。で最初が個人戦トーナメントやって、
そうそうそう、
で2回目か3回目にちょっと団体戦チックなのやって、
ええ、
であとはそうか個人トーナメントですね、はい、うんうん、で参加者が15、6人ぐらいですよね、いつも。
ええ。
なんですけど、そうで、ちょっとね、マンネリ化してきたんじゃないかなと、個人的にちょっと危機感を抱いておりまして。
なるほど。
うん。まあ、いつも出る人も、この人とこの人っていうふうにもなっちゃってるし、
ええ、
ちょっと新しい人も入りにくいのかなっていうので、なんかね、新しいような仕組みでできないかなっていうのは考えてるんですよね。
あもうじゃあ言っていいですか、いろいろ。
あいろいろなんかありますもん。
やっぱり僕将棋の、うん、まあ面白いとこでもあるんですけど、ここは僕は、うん、強い人が大体勝つじゃないですか。
まあそうですね、う
ん、やっぱそのプロレベルで本当に拮抗してると何勝何敗とかあるんですけど、
うんうんうん、
例えばダマさんと戦ったら誰も勝てないんですよ、今のところその樋口塾内では。
はいはいはい。
で実際も2級と3級の差の時点でえぐいじゃないですか。
まあ結構そうですね、
うん、うん、やっぱ3級が2級に勝つって相当難しいとかなってくると、うんうんうん、トーナメントのそのなんていうんですかね、トーナメント表ができた時点で大体こうだろうなっていうのが、うん、
はいはいはい、
もう予測ついちゃうみたいな感じになると思うんですよね。
確かにそうですね、うん、
だからもう、うん、対局自体をぐちゃぐちゃにするしかないと思ってて、対局の中身自体を、例えばですけど、
はいはい、
もう5手ずつ指すとかタッグ組んで、
ああなるほど、
あのなんか卓球とかあるじゃないですか、
あ
こうなんかダブルスとかで、
はいはい、
一回打ったら次の人がもう一回打たないといけないみたいな、ね、はい、そういう、うん、なんかもうお遊びルールとかを入れるとか、
正月の NHK とかでそういうのやってますよね確か。
あります、
男女でこう、うん、そういうイメージ。
そうそうそう。
それいいです
か。とかあの、うん、なんかめっちゃ強いだから強い人が、
うん、
弱い人のことなんていうんですかね、下手じゃなくて、
あ下手、下手だ、
下手ですか、
うん、
強い人が上手、
上手
が下手に、うん、言葉でしか指示できないみたいな、例えばだから符号で言うんですよ、46飛車からとか言うんですけど、やっぱり下手は一瞬パニクるからってなるみたいな
あ、そこズームがなんかで繋いどいて、そう、対局をその下手の人にやってもらって、
そうそうそう
って感じですね。
だから助言はできるけど、すげえやりづらいとかね。
それいいですね。
あとね、うん、これ僕が、
はい、
めちゃくちゃ好きな実況者でプロパンゴリラさんっていう方がいるんですけど、はいはいはい、
うん、
その方がやってて面白かったのが初手ランダム。
初手ランダム。
初手ランダム。だから将棋の初手って多分何十手かあると思うんですよね。
うん、
はい、歩をそれぞれ突くので9手あるでしょ。
はい。
であとは飛車動かせるところがなんか7個とかあってとか、
はいはい、
あと銀金動かせるじゃないですか。
うん、
だから多分40か50ぐらいなんですよね。
はい、
それをエクセルで、うん、入れといてランダムにパンってして初手絶対これでやらないといけないみたいな。
あ、なるほど。
だからもう例えばダマさんとかはなんかこういきなり1-2強とか、
はいはい、
もう強制されるんですよ。あ、もうこれ穴熊行くしかねえなみたいな。例えば
なるほどなるほど。
まあ、あれそんなんやったらまだいいけど、
はいはい、
なんか例えば5-2玉とかなると、あ、もう墓住まいかとか
一番いらねあ、それいいっすね。
うん、
じゃあ1級と2級だったら階級1個差だから、うん、それ1個だけやって、
例えば
3段と1級だったら4個差かな、
はい、
あるから最初4手はそうするとか、
例えばそうっすね。
あ、それいいっすね。
あとはなんかあれとかもやってみたいですよね。なんか銀 vs 金みたいな、あの確か将棋放浪記とかでやってますよね
はいはい、全部銀とかなんか、
はい、そうそうそうああいうなんか最初の陣形変えるとか、
はいはいはい、ネットサービスとかにあんのかな、そういうの。
多分将棋ウォーズじゃなくて、
うん、
なんか使えばいけそうですけどね。
しかもなんか2対2とかは共有将棋盤とかがネットサービスにあるんで、
うん、
いけますよね。で初手ランダムはエクセル組んどけだけだからいけるし、
いけるっす、いけるっす。
音声もいけますよね。誰かコミュニティにいる人で将棋アプリとかなんか作成できないのかな。だからナッチさんとかいけそうっす
か。ナッチとかね、
ナッチセンちゃんっていけそうっす
か。いけそうっすよ。
うん、
ああ、もう優秀な人たちいっぱいいるからとかはなんかあるかな。なんかだからやっぱハンディキャップを強い人につけたいですよね。
はいはいはい。だから僕たまにっていうか最近できてないんですけど、
はい、
別のグループでなんかお母さんとかお父さん限定のその将棋誘うっていうツイッターとか今 LINE とかのこうなんか団体があって、
ええ、
4、50人ぐらいいるんですけど、
はい、
なんかそこでこうタイトル戦とかたまにやってて、
へえ、
で1個なんか団体戦っていうのがやってるんですよね。で、
はい、
それが多分3人1組とかで、
うん、
で、その組の中に、なんですか、こう戦型指定カードっていうのが配布されて、
うん、
で例えば棒銀、
はいはいはい、
四間飛車、あと何でもいいけどなんだ、はい、じゃあまあ、じゃあ例えば三間飛車とかわかんないですけど、うん、こう配られて。
うん、
でその3人1組で1回戦2回戦3回戦やるんですけど、
はい、
どこにそのカードが配られるか分かんないですよね、あの対局。
なるほど。
でまあ自分のカードと相手のチームのカードだけは分かるんで、
はいはい、
相手この人棒銀うまそうだから、じゃあうち四間飛車持ってるやつ当てるかとか。
なるほどね。
ここでこう組み合わせて、でその戦型のちょっとまあ優劣で作戦でこう勝ちに行くみたいな。
あ、それもちょっと面白そうですね。
いうのはやったりとか。
多分全員が3級以上ぐらいやったらできそうですね。
あ、そうですね。
はい。
一昨日始めましたみたいな人だと、そうですね、これなんだっけって全部、
はい、
なっちゃうから、
まあ、あと棒銀を何を棒銀とするかみたいなところあるっすよね。
あ、そうですね棒銀にしようっていうなんか意思が感じられたら OK って、まあふわっとしたルールには
なるんですね、
なってるんですけど、
はい、
そうそうそう。だからこの威玉とかたまにあったりして、一切王様動かないです
よ。威玉はえぐいな威玉はえぐいな。
ギリギリまで威玉っていう
あ、それ面白いな。でもなんか、
う
ん、そ
ういうもうちょっと素人というか、最近始めた人の分かるようなカードだけにしてっていうのを組み合わせても威玉
あ、だから そういうちょっとやっぱゲーム性入れないとあれかもしれないですね。
そうですね、
やっぱこう強い人が勝つから絶対。
ああ、そうそうそう、そうだからまあ今主催たまにさせてもらってても、いや自分は参加しない方がバランスはいいんだよなとか思いながら、こう難しい感じですよね。
あとはなんかあれ、鬼神ってあるじゃないですか、将棋オーズの。
はいはい、
なんか逆鬼神みたいな感じで、
うん、
例えばダマさんと俺指してるじゃないですか、
はい、
で逆鬼神発動っつったら、
はい、
もうなんか誰かダマさんじゃない人が後手指さないといけない
って、うん、あのおいえって
そうそう
そこの穴熊行こうと思ってたら、何で王様逆に行くねんとか、
そうそうそう、例えば全然分かんない人が後手指さないといけないみたいなでそれを、僕がダマさんに対して逆鬼神を使えるっていう、うん、
ああそのいいタイミングで
そうそうそう、
そっか、じゃあ将棋ウォーズから離さないと難しいですね。
そうかもっすね。
うん、
まあかその逆鬼神とかやったら別になんかその人が指せばいいから後手。
ああまあそっか、
はい、
でも多分その場にいないとできないですよね、対局始めちゃってるから。
ああ、そっか、リモートでできないか。そうか、
ああ、これあれか、画面共有して制御奪ってもらってって感じですか。
なんか例えばとか、
ああ例えば
口で言うとかで言うんですよね。
はいはい、
あ、なるほど。飛車を5個上にとか、
はい、
なんか飛車を右上にとか、あ、飛車右上だ、できるか、銀を、玉のところの近くの銀を右上にとか、
ええってなる。
そうそうそう。まあこれちょっと熟考戦じゃなくなるんですけど、
はい
はい、5×5 マスの将棋とかあるじゃないですか。をやるとか、あと人狼将棋とかやったことあります？
あ、名前だけしか聞いたことないですね。それなんすか？
結構面白くて、
はい、
自分の駒も相手の駒も、
うん、
取るまでは分からないですよ、うん、要は隠されてるんですよ。要は自分の駒は、
うん、
どこに何があるか全部把握してると、
うんうんうん、
で、相手の駒は全部分かんないですけど、
うん、
で、例えば歩の代わりになるやつとか、あと何やったか、角の代わりになるやつとかあるんですよね。
はいはい、
たら斜めに動いたら、あ、これ角か金かどっちかだなみたいな感じで、
うんうん、
あ、これ歩じゃないなって分かるじゃないですか。
はい、
でそうやって騙していくんですよ相手を。
イメージはあの普通の将棋の初期配置みたいな。
あ、じゃあちょっと見せますね。あの人狼将棋めっちゃ面白くて、これも僕の好きなプロパンゴリラさんっていう人がやってるんですけど、ちょっと画面共有で見せますね。
ありがとうございます。
盤自体は横3マス縦5マスなんですよ。
おお、はいはいはい。
でこんな感じで灰色の駒が、お互い 6枚ずつ持っていて、で自分の配置っていうのを 初期設定で変えれるんですよ。
はいはいはい。
だから、これ騎士は飛車みたいな動きするんですよね、はい、縦横動くみたいなでこう狩人っていうのは斜めに動ける、まあ一マスしか動けない角みたいな感じですよね。
はいはい。
で、この村人っていうのは一マスしか動けないとか、で占い師も一マスしか動けないみたいなのあって、
うん、
でこの真ん中の今ここに狼の顔をしている駒があるんですけど、はい、これが人狼なんですよ。
お、
これは面白くて、相手に取られたら相手の駒が負けて、うん、こっちの勝ちになるから自分が取れるんですよ。つまり、うん、人狼を攻撃させたら、
うん、
こっちにメリットがあるんです。
あ、なるほど。あ、だ人狼いっぱい動けちゃうから、
そうそうそうそう、
それっぽい動きしてるとあれ人狼だってなって
なるから、例えば村人と思わせて、はいはい、もう前一歩しか動けないみたいなふりをして、うん、あ、これいただきって相手がパクって食ったら、
うんうん、
じゃじゃん人狼でしたっつって、うん、自分が駒もらえるとか、
動物将棋的な配置っていうか、
あ、そうそう、もう結構動物将棋ぐらいの狭さなんですけど、うん、これめちゃくちゃ奥深いんですよね。とかだから、まあその将棋じゃないけどちょっと将棋っぽいゲームで、まあちょっとこうなんかたまにはやるとか、
こういう方がいいっすね。確かに、
うん、まあ、こればっかりになるとね、ちょっと、
まあまあまあ、
僕は将棋が好きだからばっかりになると嫌なんですけど、
うんうん、
たまにはあっていいかなぐらいの。
あ、そうっすね。
なんかこれだと誰でも参加できるから、なんか、
うん、
うん、
ちょっと1回ぐらいそういうの入れたいっすね。
とかでもいいし、もう何やったら、
うん、
よく棋士がやる人狼大会とかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そうそうそう。だから全然違うゲームとかやっても面白そうですけどね。
ああ、そうっすね、うん。でもあれか、9月に、あ、9月行かれます？行かねパレットでなんか。 はい、軽音の前、
そうです、軽音合宿っていうのがあって、あれですね、僕がやってるイカネパレットの、軽音合宿っていうのはその、まあ、やるんですよ、その楽器を持ち寄ってみんなで、で一晩で、練習して次の日ライブするっていう、なんかむちゃくちゃなイベントがあるんですけどそう、その前の日にフェスがあるんですよね、なんか焚き火をするフェスがあって、そこで、
はいはいはい、
なんか勝手に将棋大会がおそらく開かれるであろう。
あ、いいっす。え、息子さんは全然やってないですか、最近。
あ、でも、
なんか一時期。
いや、やってますよ、ちょいちょい。
やってます。
なんかスタディ将棋っていうのがあって。
あ、そっち行ったんですね。なんかね、36回の今思い出してたんですけど、
はい、
確か動物将棋みたいなやつに上にポケモンのやつを貼って、
はい、
でバンはなんかその別の人からこれどうぞってなんか印刷してくださいってなんかいただいたとか、
あ、そうそうそうそう、
っていうのねおっしゃってたんですよ。
そう、もちろん動物将棋もやってるんですけど、うん、もう最近はね、スタディ将棋でちょっとやってるんですよ。
へえ、
はい、
なんか結構興味持ってます。
あ、まあなんか、まあ毎日はあれですけど、ま
あ
まあ、たまに、まあ、だから僕はしつこく言うんですよ、その何かして遊びたいっていう時に、あ、じゃあ将棋しようかってしつこく言うんですけどうん、嫌だって大体言うんですけど、でもなんかたまに、あ、いいねって言って
、
してくれる時があるんで、よっしゃっつってやってるっていう。
やっぱ覚えるの早いですか、ちっちゃいと。
どうかな、でもまだなんか、
そんなに
全部教えてる感じですね。
はいはい、
はい、でもなんかあれ駒書いてるじゃないですか、ステディショ
ー。そうですね、すか、はい、
あれ藤井さんが藤井聡太くんがあれですよね、4歳の時に親から買ってもらったってやつ、クモのスタディショーってあるんですけど、それに書いてるから矢印とこうみたいな、はい、あれを見ると大体動きは分かるみたいな感じです。
うん、
ただまあもちろん定石も何も全く分かってないから、
ああ、そこそこそこ、
うん、わーいみたいな感じで駒いっぱい集めたとか言って使わずに
ハマったら早いでしょうね。
ハマったら早いと思いますよ。
一瞬で多分1級とか行くでしょうね。2級はすぐ越されそう。
ちなみに旦那さん、あれはチェスとかどうなんですか。
チェスね、なかなか、いや、将棋中途半端なままちょっとね、別は行きたくないなってのがあって。
あ、なるほど。
なかなか手出せないですよ。
え、中途半端なんですか。え、いつ中途半端じゃなくなるんですか。
なんとか三段になっただけで、
はい、
今全然三段多分ないんですよ。本当にもうピークのピークで、
はい、
まあ、それこそ仕事そっちのけぐらいで、
はい、
日中もガーって詰将棋とかやりまくって一瞬行っただけで、
はい、
今やったら多分初段とか二段といい勝負ぐらいだと思うんで、
はい、
コンスタントに三段出せるようになったら、
なるほど、
一旦いいかなと。
あ、そこが一応目標なんですね。
そうそうそう、そうなんですよ。
いや、お遊びでいいからチェスとかやりましょうよ。
ああ、そうっすね。はい、ルール覚えるの簡単ですか、あれ。
あ、めちゃくちゃ簡単ですよ。
本当ですか。
はい、もう将棋やってたら一瞬っす。
おお、
いや、でも面白いっすよ、そのやっぱ将棋得意な人チェスすると、
はい、
あのね、取った駒使えないから、
ああ、
えみたいな感じで詰むんですよ。
確かにちょっとイライラしそう。
そう、あの合駒っていう概念がないから、合駒ないってやばいんですよ。
じゃあ感覚分かるまで結構大変そう。
そうそうそう、僕だから将棋指すきっかけになった当時の彼女がいるんですけど、
はい、
それは1級やったんですよね、将棋
を、はいはい、
で僕チェス、まあ半年ぐらいやってたんですけど、
うん、
勝ちましたからねあ、やばい、合駒できないやみたいな感じになってえ、囲碁はどうなんですか。
囲碁もね、多分これ前言ったかもしれないですけど、白黒だけが僕ダメなんですよ。
え、どういうこと
将棋って多分8種類ぐらい駒がいるじゃないですか。
いい、
で、ふわふ、強は強、軽は軽のこう動き方というか、
はい、
それぞれこうね、なんかいいところがあったり、はい、
そうですね。
囲碁はもう、なんていうんですかね、ただその石をそこに設置する以上みたいな、
はい、
なイメージなんで、
はい、
なんだろうな、その駒それぞれに特性がなくて、なんか面白みがないなと僕は思っちゃって。
マジっすか。
なかなか、なるほど、ね、あれちょっととっつけないですよね
まあ確かに、まあまあ そうですけどね、
うん、あと最初に確か先手がなんか何個か石を置いてって始まると思うさ、
はい、
だからもう最初からそのなんですかね、先手が有利、どっちか、あ、そう、先手が有利だからあれか、後手が
石を
置いておくのか。
そうそうそうそう。あ、でもそれは多分あれですよ、うん、 記録差があるやつですよ。
あれ本ちゃんの時はないじゃんけ
はないです多分。
あれか最後の点数計算でなんか、
そう点数計算で何目半かなんかがつくんですよ ね。だから引き分けがないんですよ囲碁って。
そうかそうか、うん、あでもなんだろう、その将棋って平等じゃないですか多分。その終わった後にハンデがあったからとかないと思うんですけど、
はい、
以後は最後のその点数計算がある時点で平等じゃなさそうだなっていうのがちょっとどうもね
マジっすか。
そう
マジっすか。ちょっとやってほしいですけどね。
江口さんできるんですか碁も。
いや俺はもう本当に趣味程度ですよ。
あ
全く勉強とか何もしてないですけど YouTube で、
はい、
考え方だけバーって学んで、
あ、はいはい、
もうなんかゲームでさ、あの打ってるか囲碁に打ってるぐらいの感じなんですけど、
は
い
は
いはい、でもちろんあのなんか全部めちゃめちゃ広いやつじゃなくて、はいはい、なんか 9×9 とか、 なんか 11×11 とかあるんですよ、ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつでもうなんか本当にわーとか言ってやってるだけなんで全然真面目にはやってないです。
うーん、あそれぐらいならルール覚えたらできそうですね。
うん、いや僕なんかあれなんですよね、子供と全部やりたいんですよ。
はいはいはい、はい、
っていうのがあって、だからなんか別に強くならなくてもいいから、
うん、
一応子供と全ゲームやりたいなぐらいの感じだから。
ああなるほど、
はい、オセロはどうなんですか。オセロ、
オセロはまあまあまあ普通にルールは分かるんでできますよ。
いや絶対将棋強い人オセロも強いと思うんですよね。だってもう何手先まで読むみたいなのって多分一緒やから。
ああ、でもあれ定石とかあるんですよねきっと。
まああるはあるでしょうけどね。
なんか何手先を読んだところで正解がわからないから、うん、そもそも違う方向になんか読んでるなっていうのは
まあねまあだからまあもちろん突き詰めればそうですけどね。
まあまあまあ、
はい、いやだからなんか僕あれなんですよね、全部やりたいんですよね、なんかこの世の全てのゲームをやりたいのかもしれない。なんか
でたまにっていうか、はい、結構マイナー、僕的にはマイナーなボードゲームとかめちゃくちゃやってるじゃないですか。
やってますね。
そういうボードゲーム界隈には何百種類ぐらいあるんですか。
いやもう何百どころじゃないですよ多分、何万とかじゃないですかね。
あ
で毎年毎年新しいゲームがいっぱい出てるから、
はいはい、
まあもちろんその中で有名なゲームとかそうじゃないゲームとかあるんですけど、はい、ちなみにボードゲームは興味あるんですか玉さん。
興味はあるけどまだ手出せないっていうのが正直なところです、ね。
うん、うわそれもちょっとやりたいな。カタンとか知ってます。カタン、
カタンもね名前だけ。
ちょっと一回やりましょうよカタン会。カタンはちょうどいいぐらいです。なんかこう初心者というかボードゲーム初心者にもちょうどいいくらいです。あのルールそんな難しくなくて、まあ1ゲーム、うんうん、そうっすね1時間から2時間ぐらい、でそうそうサクッと終わることもできるし、
うんうん、
あの将棋みたいに突き詰めればめちゃめちゃ奥が深いみたいなところがあるから。
なるほど、
うん、
これは頭があんま良くなくてもできそうですか。
全然できます。
あできます。
これは、
うん、
いや違う、いやもうやめてくださいよ師匠、頭良くないとかやめてくださいマジで三段のくせに
少し将棋ができるだけですか
いやあのこれはあれなんですよ、リズメっていうよりは交渉ゲームなんで、
う
ん、
あそうなんです、
はい、人のカードと自分のカード交渉したりできるから。
あなるほど。
そう例えば鉄と羊を出すから小麦くださいとか、
うん、あそういうこれはどういうのがゴールなんですか。
基本的に陣地を広げていくのが一応目的ですね。
うん、
まあいろいろあるんですけど、
はいはい、
うん、まあ10点取れば勝ちなんですけど、うん、その10点の取り方がいろいろあって、うん、基本的には陣地を広げていくと点数が増えていくけど、実は他にもいろいろあってみたいな。
あそっか、たまに将棋の人と話すとその単語がやたら出てくるんで、やっぱり有名なんですねボードゲームといえば。
あ、勝ったんですか。
うん、はい、
そうっすね、うん、まあ有名は有名っす。
へえー、
そうだからもううちは結構ゲームやってますよ。
へえー、
なゲームを。
それ家にも何個かやっぱり置いたっていつも。
家に多分50個ぐらいあるんじゃないですかね。もっとあるかな、まあ、またあれなんですよ、僕も妻もめっちゃゲーム好きで、はい、で義理の妹がプロのゲームマスターなのでアナログゲームマスターだから、
はいはい、
あれとかあるじゃないですかボードゲームカフェみたいな、
はいはいはい、
あんなとこ行ってもう店員さんに、うち5歳なんですけど5歳でできるゲームありますかって言ったらいろいろ出してきてくれるんで、でそれ遊んで面白いやつはまたネットで買ってみたいな。
ああなるほど、
だからそういうとこ行くといいかもしれないです。
まあそうっすね、やっぱ 4,5 歳ぐらいですか。
いやもう3歳ぐらいからやってます。
あ、できます。
あ、もちろんだから簡単なゲームなんですよ、
うん、
例えばもう本当にカードめくって3が出たら3マス進むとか、
はいはい
はい、で落とし穴があって落ちたらなんかなんかどうなかなるみたいな、
うん、
なんかスゴロクのちょっとなんかギミックあるバージョンとかあるし、
はいはいはい、
やっぱねゲームって、
うん、
チークにめちゃくちゃいいと思ってて、やっぱこう相手の心を読まないといけないじゃないですか、
うん、
相手がこうするからこうみたいな、要は分岐を考えなきゃいけないから、
はい、
A パターンやとこう対応する、 B パターンやと対応する、うん、C パターンやとこうやってる、で、C やとリスクがえぐいから C だけは防いだ上でやりたい A をやるとか、いろいろ複雑じゃないですか、
うんうんうん、
でなんかこれを楽しい、やった勝った負けたみたいな中で学べるのまず一個いいと思っていて、っていうのと、あとはねこれが意外と僕は大事だと思ってるのは、負けた時にちゃんと負けを認めるっていう、
あーそれ大事ですね、
ええ
ー、悔しいとねすぐ向きってなってこう
そうそうそう、
いっちゃったりとかなるところなんですかね、うん、ちゃんと自分の負けを認めて負けましたとか、ま、負けましたは将棋ですけど、
うん、
そうですね、客観的にちょっと見つめてね、あ勝ったか負けたか、
そうそうそう、
なんか理解するっていうのはめちゃくちゃ大事ですね、うん、
で負けた時にムキってならない訓練というか、うん、アンガーマネジメントじゃないですけど、
うん、
なんかそれ結構重要と思ってるんですよね、うん、だから最初のうちは僕あの親負けてたんですよわざと。
ああ、そうなんですね。
やっぱこう勝った方が楽しいから、
うんうん
うん、やっぱずっと負けるとあれじゃないですか、で、あこれちょっとやれるようになってきたかなぐらいの時で、なんか何割かちゃんと親が勝つようにして、
お、
これあんまり勝ちすぎるとダメらしくて、
はいはい、
要は勝つのが当たり前になるから負けた時に負けを認められなくなるらしいんですよ。
あ、最初の負けの反動がすごいとかある。
そうそうそう、で、うん、そのゲーム自体やらなくなるらしくて、確かね8割か7割勝つぐらいが一番興味がずっと続くんかな。
あ、そうなん、
なんかそういうのが研究で出てるらしくて、
基本勝てるけど、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
ちゃんと負けも何割か入れとかないと、そのゲーム自体やれなくなるみたいな
のが、はい、ああなるほど、そか、じゃあそういうゲームの方がいいですね、うん、将棋は絶対させない方がいい。
あ、だからそういう、そうそうだ、まさにそうで、ゲーム選びのとこでそういうゲームがいいらしくて、
とっかかりはそういう方がいいですよね、多分、うん、ある程度コントロールできる。
そうだからスゴロクとかって強い人が勝つゲームじゃないから、
はいはい、
まずそういうのがいいと思いますよ。そう、運で決まるというか。
ああ、なるほど、
うん、あと大どんでん返しがあるとか、最後になんかスタートへ戻るみたいなのがあ
るんですよ。うん、今完全に収録してることすっかり忘れてた。そうだ
ダラダラ話してただけ。
確かに、
はい、
まあいいや。
いや、まああとは僕はポッドキャスト塾をやってる人としては、まあ、将棋がしたいがずっと続けばいいなと思ってるんで、は
い、
は
い、思います。
一回なんかこうやめるやめる詐欺みたいなあったじゃないですか、はいはい、
そうですね、あれちょっとねちょっと皆様の関心を伺って、
はい、いやいや、なんかもうプチ宮崎駿みたいなことして
すぐ続編出しちゃう。
そうそうそういや、もうそれでもいいから僕は続けてほしいなと思いますけど、はい、
まあ将棋のネタが完全になくなるまではなんとか、はい、
まあでもね、僕は別に将棋のネタがなくてもやっていいと思ってるから。
ああ、なるほど、
はい、法律ができる、
うん、
あ、じゃあ行列ができる法律相談所ってあったじゃないですか、はい、もうほとんどあれ島田紳助トークショーやったじゃないですか。
そうですね
あんまり法律の話してなかったじゃないですか。
確かに確かに、
はい、だから僕は別にそんなんでもいいと思ってるんですけど。
ああ、なるほどですね、まあ、まあその時の雰囲気に合わせて
雰囲気でね、
はい、そうですね、細く長く続けていこうと思います、ね、はい、ありがとうございます。はい、こんな感じで、
はい、
終わりにしようと思います。
はい、ありがとうございます。
弟子の井口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。師匠、あれです、
ありがとうございました。